ちは、ミレーズラジオです。この番組は課題解決に挑むエンジニア企業家の生の声をお届けするラジオ番組です。本日はミレーズパートナー兼 CTO の福田さんと、PR の水口がお届けしていきます。福田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日ですね、福田さんと私でお迎えする、エンジニア企業家のゲストの方なんですが、はい、ご紹介したいと思います。複合現実、いわゆるミックスドリアリティのコンテンツを提供するプラットフォームカルクル代表のバーテックコーラツさんにお越しいただきました。バーテックさん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日もですね、みんな3人オンラインでつないでのラジオ収録なんですが、福田さんとバーテックさん、実はご近所なんですよね。
そうですね、はい、僕、まあ、渋谷に住んでて、でカルクルのオフィスがもう渋谷にあるので、はい、たまにオフィスに行きます、
ね。はい、そのあったね、新鮮の事務所でファースト
そうですね、
でしたね。
そうです、そうです。
あ、
そう、それとは2020年ですね。あの、この神戸の、あの500のスタートアップのアクセラレーターの後ですね。
はい、ありがとうございます。お二人のご近所つながりもあるということですが、早速なんですが、バーテックさん、カルクル社のプロダクトについて伺ってもいいでしょうか。
はい、やってみます。はい、すみません日本語はね
全然大丈夫です。
でも、まあ、あのカルクルオーラはね、あのオーラはあのカルクルのプロダクトです。でもカルクルはあの、空間メディアの AR の、 あの会社です。ね、でもプロダクトはオーラ。オーラはあの、なんていう、イージーなイメージはあのポケモン GO みたいなあの AR のプラットフォームですけれども、あのゲームのコンテンツじゃなくて、もっとあの文化のコンテンツでのこの世界、この AR の、 あのミックスリアリティの世界から作ります。はい、あの入ってます。うん、そう、オーラはあのモバイルのアプリケーション、そう、iOS にあのモバイルのアプリケーションですけども、あとはあのバックエンド、あのウェブベースのクリエイタートゥールズもやるし、このクリエイタートゥールズではあの特別なあの空間メディアのコンテンツが作ります。はじめなコンテンツは、音楽 の、 あのアーティスト、あのミュージックインダストリーでコンテンツが作ります。はい、でも、うん、このオーラは、まあ、使い方はあのイヤホンでとスマートフォンで、例えばあの渋谷で歩いて、あのサウンド の、 あの音、空間オーディオと、あの別の空間メディア、のホログラムのメディアが出るんです。だからこのポケモン GO みたいですね。はい、
はい、ありがとうございます。
まあ、こうポケモン GO だと、あの、まあ、歩きながら、街歩きながらこうポケモンが出てきて、でこう、あの、まあ、そこに行かないとこのポケモンを取れなかったりっていうので、こう人々がこう街に出て、ポケモンをやるっていうのであるんですけど、この、まあ、オーラはそれの、まあ、最初さっき言ってたように、音楽向けに今作ってまして、なんであの、まあ、アーティストをプロモーションの一環だったりで、あの、まあ、ここの場所、公園だったり渋谷のこの街角に、音源を落としておきますと。でそうするとは、オーラのアプリをインストールして、でそこに、近くに来ると、それをこう解除といいますか、ゲットできて、でそこでこう再生できるっていうような、あのそこ の、 あのプラットフォームを、提供しているのが、カルクルですね。
で
そこにあの、はい、音だけじゃなくて、ホログラム、映像もあの現れるっていうのを今提供してます。
複合現実、ポケモンだけじゃない。それってどういう、はい、どういうエンターテインメントを楽しめるようになるんですか。
まあ、はい、あのたくさんできるんですね。多分この、この音楽、音楽はあのカルクの一番大きなパイレットは、ミューテック の、 あのミュージックフェスティバル、このフェスティバル の、 あのなんていう日本語でオーグメントしました。例えばあのこのオーラのプロダクトにと、あのミューテックのフェスティバルと一緒に、あのなんていう コネクトした、はい、だからあの使い方はアーティストはこのミューテックのアーティストはあのミューテックのあの本当のあの How do you say? Real performance のしてでも外、うん、あの渋谷の街であのボーナスのコンテンツがありますね。
へえ。
だから例えばこのイベントのフェスティバルのオーラはオーラの使い方はあの本当にボーナスの XR のコンテンツ。はい。
このミューテックっていうのがまあ渋谷で毎年行われるまあ音楽イベントで、いろんなこうライブ会場で今日はアーティストがこういろんなライブをするっていうので、でまあ渋谷っていうこう括りがあるので、でカルクルがそこに技術的にあの MR のコンテンツを出しているのはその。まあ、ライブハウス以外の場所で渋谷の場所で、まあ、ボーナスコンテンツとして、この人あのアーティストの別のコンテンツっていうのをこうデジタルで、見れるようになるっていうような使い方が今されてるっていうことです、
ね、なるほど。その街の景色を楽しみながらその例えば景色に合ったようなミュージシャンの音楽がボーナスとして特権として聴けたりとか
そうです
ね、はい、そうですね、はい、それはボーナスのコンテンツね、はい、はい、
なのでこうアプリを起動すると、はい、あの、まあ、この場所に地図が現れて、でこの場所にこういうあのコンテンツがあるよっていうのが出るので、そこに向かって
なるほど
交差点だったり公園だったりっていう、
それはまたなんか楽しいです。地図の上に自分の好きなアーティストの音楽コンテンツが落ちていて宝探しみたいですね。
そうですね、
うん、あとはあの ライブハウスのなしですね。どこでもできるですね、
うん、
例えば
確かに
あのアーティストはあのコンテンツが一つだけの作って、でもあの沖縄からあの札幌まではどこでもあの出せますね。
まあ、あのスターウォーズとかであのホログラムの会議とかがよく映画で出るんですけど、うん、あれと同じ で今までだとアーティストってその場所に行かないとこう行けなくて、体一つなのでこう同じ、うん、同時にこういろんな場所に行ってできないんですけど、まあ、ホログラムだと、うん、まあ、分身としてこういろんな場所に同時にとかってこう今までできなかったような表現ができるような、
面白い、うん、まあ、確かにこれから日本はあの春桜の時期ですけど、桜の曲を歌ってるアーティストが桜の満開のところで、まあ、オーディオ聴けるようになって、オーラで聴けるようになって、そこにホログラムで歌う演奏する姿とかも出そうと思えば出せるんですね。
そうです、
はい、
そうです、
はい、あとはこのなんていうこのビデオのホログラムのこのスターウォーズみたいなホログラムは、うん、あのあと、ビデオも、撮れるんですね、一緒にとか。
あ、そう、そうなんだ。
このアイドルとあの私は一緒に、あのなんていう、ビデオ、SNS に。
じゃあ、あの桜の木の下で、このアーティストと一緒にいる自分を、ね、ビデオとか写真が、はい、で撮れるってこと。
はい。はい、
すごいですね。その音楽を楽しむ経験が、これまではライブハウスでみたいなのが主流でしたけど、
そうライブ、そうですね、あとはあの面白いな、なんていう
空間って面白いですね。
そうですね、あのもちろん今はみんなはあの VR の話もありますよね、あのライブ あの VR で、でもこの AR はもうあの一生あの友達と一緒にできますよ。
なるほど、みんなで共有できるんですね。
そうそう、例えば次のフォーマットは、ライブショーみたいな、このホログラムは本当に2分ぐらいの、うん、ライブのホログラムのショーが作りまして、グループの人は一緒にあの、見えます、
はい、あ、グループの人はそのユーザーがグループで見ることができるって。
そうですね、はい、そう、もちろんこれはあの外で、だからちょっとあのソーシャルディスタンシングでもできるね。そう、
あ、
だからコロナの
オープンエアーな空間でありますね。へえ、はいはい、ありがとうございます、ね、今あのプレスリリースも出されていて、去年の年末にあのある 東京拠点に活動しているミュージシャンとその新しいアルバムのコンテンツとして、コラボしたプレスリリースも出されてましたけど、
うん、そうですね、このなんていう新しいのアルバムの、リリースのサポート、は、オーラの、ファーストのあのソリューション、あのマーケティングとか、うん、あのビジネスソリューションですね、あの、うん、アルバムリリースのサポートコンテンツでも、次のコンテンツはあの音楽だけじゃなくて、あのたくさん、別の何いう使い方がありますよ。例えばあのポンハンファイターズのスタジオの、あのもうオーグメントできる、例えばこの、うん、なんていうプレイヤーは、ホログラムがあのなんていうスタジオのなんていう場所でが出る、うん、そう、あとファンズはあの面白いなあのボーナスのコンテンツが出ます。そう、それはあの音楽の私、あとはあのもちろん客さんからあの質問は、あのあ子供にも面白いなコンテンツができるし、例えば iPad で、あの、うん、歩いてポケモン GO みたいなゲームが作って、でも例えば、まあ、面白いなあの子供のコンテンツもできるし、それは今 の, あの音楽の別の、コンテンツが、作ります、はい、
うん、
俺は本当にこのクッカーメディアのプラットフォームですね。
うん、
そ
う、
今は別の今のカルクル の, あのステージはエクスプロー、うん、
検証してる途中なん
です、うん、ああそう、緊張して、はい、うん、そうですね、
なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっといろいろまだなんか検証中なので、いろんな可能性を今トライしているところで、音楽だったり教育だったりエンターテインメント、まあ、野球だったりスポーツだったりっていうところがすごいユニークだな、面白いなって思って伺ったんですが、
そうですね、
はい、うん、バーティクさんのぜひ起業背景、なんで起業したのかについて次伺えたらなと思います。
そうですね、あの本当は、カルクルのストーリーはあの、うん、オーディオから、来まして、カルクルはスターティングポイントはあのイヤフォンが作りました。あの昔のイヤフォンは。でも、アイディアが、空間オーディオの、それはあの AirPods Pro の前、あの2016年で、あの AR のイヤフォンがあの作りたくて、そう、この、 あのカルクルのスターティングポイント。あの問題が、私はあの自転車が乗って、とあの音楽が聴きたい。そう、でもあのイヤホンとあの自転車に乗ると、ちょっと危ないんですね。
あ、確かに外の音が聞こえないですよね。
そう、それはあのスタートのアイディア。そう、どうと思いました、あの、外の音とあのオーディオ、空間のオーディオが作って、それはもっと楽しいかもしれません。セーフティーとあの楽しいのコンテンツ、それはスターティングポイント。あとはだんだんあのこのイヤに作って、このイヤフォンとあのアプリケーションと一緒に作りまして、でもこのアプリケーションはすごく面白いなフィーチャーが入って、みんなはあのあこのアプリは面白いかな、そう、それはこのエボリューションね、が来る。あとはあどう、このなんていう、この空間オーディオがあのどこでも出して、そう、この街はもっと面白くなる、それはこのスターティングポイント。まあ、今の時代はあのこのメディアはだいたい全部はあのスクリーンベースですね、あの全部は 2D、 例えばあの事務所の中では 2D、 あとはスマートフォンはだいたい 2D、 でもこのイヤフォンではちょっとあのこのそう、まだこのビジュアルの AR はまだあのそんなになんていうあのグラスがなくて、だからあのそんなになんてイマーシブ、英語ではイマーシブじゃない、でも空間オーディオは本当にイマーシブです、あの 100%、 そう、だからこの音はあの別のところからが出て、本当にリールが あのデジタルのコンテンツはあのなんていう、わからない。そう、そんなに、あの、how do you say、そんなにリアルな、how do you, like オーディオ AR、オーディオ AR は本当に 100% います。だから、このオーディオのスターティングポイント。あとは次のステップは、この空間、オーディオのエクスペリエンス、まあ、シェアとかはあまりできなくて、このビデオのホログラムが作りまして、そう、あとはこのビデオのホログラムは、あのアーティストはもう好きだったり、まあ、このエボリューションね、あのイヤホンと空間オーディオと、あのオーラの空間オーディオのアプリ、あとはビデオの、ホログラムが作って、でもまあでも本当になぜこのプロダクトが作って、まあ本当は今のメディアはあのたくさんありますよね、あのなんていう YouTube とかインスタとか TikTok とか、そう、でも How do you say、まあこの覚えにくい、 like you cannot remember、 like この experience は本当にスクリーンでそんなにたくさんあるし、 so you kind of、まあ日本語でわかりません、 attention span is very low、 like、なんていう attention span、
attention span、
だって今はあの8秒、8秒の、
ね、そうですよね、そのコンテンツを楽しんでる時間とか集中してる時間が一瞬ですよね。
そうそう、そうです、
さっき言った今すぐじゃないって、没入感がないというか、そのコンテンツ自体をゆっくりと楽しんでる、没入してるとか味わってる感じじゃなくて、すごいインスタントなんかコンスーミングっていう、まあ、
そうインスタントと、あ
の、消費というか楽しみ方と、まあが SNS だと多いですよね。
そうですね。そうですね。だからもっとなんていう、今カルクルオーラで、あの本当にもっと how do you say、like もっとimmersive なコンテンツができる。もっと覚える、なんていう、you can more memory like this。あ、日本語でわからない。すみません。
まあ、日本語だと没入感があるとか、ディープエクスペリエンスとか、リッチエクスペリエンス。
そうそうそう、ディープ。うん、そうそうそう。このオーラであのディープエクスペリエンスもできる。
なるほど。
だからこれはアーティストにはすごく面白いな、あのフィーチャーですね。すごくあのファンベースにディープなコンテンツができる。例えばこの卓球のあの話はもうあのすごくディープなエクスペリエンスはできる。この YouTube のビデオだけじゃなくて、本当にあのディープな、覚える、
記憶にメモラ、
そう、
記憶に残る体験になるんですね。
そう
卓球、野球かな、ベースボールですよね。
あ、ベースボール
野球のプログラムだったり、そのお客さん、その場所にいるお客さんだけが楽しめるコンテンツが提供されて、まあ、ファンとしてはすごい嬉しいですよね。
なんで元は、ね、あのイヤホンを作ってたんですよね、ハードウェアの。
はいはい。
でその時やっぱあの、まあ、僕もそのどうするかしないかっていう時にあの、まあ、オフィスでいろいろこうなんでそもそもイヤホンを作ってたのかみたいな話を聞いて、あのさっき話してましたけど、あの一般的なそのこの世の音っていっぱい外歩いてると鳥の声とか森の音とかいろいろ聞こえるじゃないですか。でただイヤホンになると、それが全部なくなってこう音だけが入る。でそれなんかこうもったいないなっていう話がまずあって、でそれであのイヤホンを作り始めたんですけど、でその後、まあ、Apple があの空間オーディオ、な音をこう重ねられるっていうようなものを開発したので、まあ、ハードウェアでやるっていうよりかはもっとそこは解決できたけど、もっとあのじゃあそこの体験をもっと、良くしたいっていうので、あのコンテンツの方、ソフトウェアの方に行って、あのまあ最初はこう音をいろんな曲をこう重ねられるとかっていうオーラ始まって、なんであの今でも Spotify であの使えるんですけど、いろんな音を例えば左の耳の方が音を大きくしたりとか、後ろから前に聞こえるようにとか、 そういうのがイヤホンできるっていうアプリが提供して、でそこからさ後半のその没入感、まあ、今の、まあ、ライトなコンテンツで、まあ、ほとんど覚えてないけど、みんなこうどんどんこう何でしょう、集中せずにこうどんどん消費していくっていう中で、まあ、もうちょっとちゃんとこうコンテンツをこう楽しむっていう。
なるほど。
で、でそれがこうアーティストと結構相性がいいといいますか、っていうので、どんどんそっちの方に、でビデオも追加されて、今はまあ、ホログラムっていう、まあ、一つの形になっているってい
う。なるほど。いや、なんかバーテックさんの企業背景がその自転車の旅を楽しんでた時の経験から来てるからっていうことですね、はい、その土地でしか聞けない、まあ、鳥の鳴き声とか、まあ、その海の音とかに合うような音楽を楽しめるような、立体的なそのサウンドの楽しみ方だったり、その景色の楽しみ方だったり、
このオーラの意味はこの見えないの音の世界が作れるんですね。だからもちろんこの海の音プラスこの Spotify の空間オーディオのプレイヤープラス、例えば自転車に乗って別の場所ではインフォメーション例えばが出る。こちらは麻布十番ですね。
なるほど、もう少しで富士山が見えますとか。
そうですね。だからこれは例えば次のもうオーラのアプリケーションは旅行ですね。旅行、トゥーリズムですね。はい。それはもう面白いな、ヴェーティカルのコンテンツ。例えば今のカルクルはホテルと話もあります。
面白いですね。
例えばホテルにチェックインして、この部屋の中では特別の QR コードかこのなんていうスキャンして、オーラの特別なツアーとかがあります。ホログラムと音。
そう
イヤホンでイヤホンとスマートフォンで街に歩いて面白いなトゥーのコンテンツ、
素敵ですね。なんか日本ってすごいサイネージがたくさんあるじゃないですか、看板でいろんな情報を伝えようとしてる。
そうですね、
音楽があればそれが、ね、そこに行くとその情報が入ってくるとなんか街も綺麗になりそうです。
そうですね、
お客さんもなんか、はい、その必要な時に必要な情報がもらえるっていうのでより、はい、景観にも優しいし旅人にも優しい。
そうですね。例えば、音楽では本当はアーティストがコンテンツのメーカーとかプロバイダー、でも例えばこの旅行のツアーでこのアーティストは例えばこのレストランのシェフとかあとはこのビルの日本語でアーキテクトとか別な、だからこのホログラムは本当にアーティストとアイドルと面白いな人ですね。地図に出してそうこの空間メディアのコンテンツはイヤホンとスマートフォンで You can use it、そう
そうかそうか、ツーリズムだとそこ、まあ、その街にパッションがある愛がある人たちがコンテンツクリエイターになるんですね。
そう、それが次のステップね。今はこのクライアント一緒にこのコンテンツが作って、でももちろんこの将来のアイディアはみんながこのコンテンツが作れるんですね。
なるほど、ミックスの複合現実、ミックスリアリティの社会の中でのコンテンツクリエイターになっていけるっていう。
そうですね。
なるほど、はい、ちょっと今3つ目の質問にも触れてもらったんですけども、バーテックさん、カルクル社のこれからのビジョンとかゴールについても伺えますか？
はい、そう、この空間メディアはいろいろなレイヤーかチャンネルがあると思います、ね、この将来に別の例えば Google とか Facebook とか Apple、Snapchat、 そうみんなはこの自分のレイヤーがあります。で、カルクルはこの将来に強いの面白いなコンテンツの空間メディアのレイヤーが作りたい。例えば、うん、空間メディアの YouTube みたい。
そう、なるほど。
そう、ま、もちろんこのクリエイタートゥーズがあるし、もう普通な人もこのコンテンツが作れるし、あとはもちろん大きなプロダクションもできるし、うん、ね。そう、でも本当はカルクルのオーラは5年後、10年後は、本当に多分世界で一番の面白いな空間メディアのレイヤーが作りたい。あとはもちろんこのハードウェアはもう新しいハードが出ますよね。例えばグラスとかGoogle のとあとはApple のミックスリアリティのヘッドセットが出るかもしれません。そうこのカルクルのコンテンツはこの新しいの、XR のグラスとかゴーグルではもうできます。そうコンテンツは、はい、
なんか日本だけじゃないですね、マーケットは世界
もちろんですね、はい、日本だけじゃないんですね。でも日本のマーケットは世界では多分特別なマーケット、日本はどこでもは歩きやすい。そう、
なるほど。
あとはセーフティーでしょ、もうセーフでしょ、うん、そうそれはもう例えば別の街では多分もっと難しいかもしれません。そう、例えばニューヨークは多分大丈夫、歩きやすいとか、でも歩きやすいの街では次のステップですね。でも日本ではコンテンツとかたくさん面白いな街がありますね、はい、
なるほど、ありがとうございます。久保さん、なんかやっぱそういう可能性感じますか？
そうですね、まずは、はい、まあ、今必要とされているそのエンターテインメントのプロが使うっていうのでやってまして、でそこから、まあ、おそらく、まあ、スマホの回線のスピード、Wi-Fi の速度だったり、データの量っていうのが増えていくと、どんどんこうリッチな演出ができるようになってくるので、でその後先に、まあ、誰でも自分の分身みたいなのを落としたり、いろんな場所の人とっていう、こう新しい何しコミュニケーションといいますか、そういうツールになるっていうようなのは可能性あると思いますね。
確かに、すごい面白いですね。すごい素敵な人たちが街を一緒に案内してくれるっていう社会がね、できるのかもしれないと思ってワクワクしました、うん、はい、ありがとうございます。そのバーテックさんにもっといろいろ聞いていきたいところなんですが、ちょっと時間になってしまったので、ここ
は
ね、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミレイズラジオでは、これからも課題解決に挑むエンジニア企業家の生の声をお届けしていきます。ぜひ興味持っていただいた方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次の回でお会いしましょう。バーテックさん、福田さん、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
はい。